私とキリスト教徒の出会いは、今から約24年ほど前、娘が聖学院緑幼稚園に入園した時からです。それまで私はキリスト教を意識して生活したことはございません。年末になると忘年会の一環としてクリスマスを祝うのではなく、クリスマスを理由に友人と集まり会食を楽しむといった生活をしておりました。娘の入園をきっかけに教会に通うようになり、少しずつ聖書の勉強をし、先生のお話を聞くうちに、多少ではありますが、キリスト教の知識がついてきました。ただ、今、振り返ってみますと、当時は、神様や教会が中心にあったのではなく、娘の幼稚園や学校が中心で、その一部として教会に通っていたのだと思えます。そのため、娘が女子聖学院を卒業し、キリスト教とは無関係の大学に進学し、また、職場でも多忙な時期、役職となり、土日も仕事をするような状況となり、多忙を理由に教会から足が遠のいていきました。神様や教会が中心であるなら、そのような私生活の変化があったとしても、都合をつけて教会に通う努力をしたと思います。しかし、私はそうではなかったのです。このような私が、再び教会に赴くきっかけとなったのは、妻が召されたことによるものです。妻は、私や娘が教会から離れた生活をしている時期も、たまには教会に行こうよ、とか、クリスマスぐらいは教会に行こうよ、など私たちに声をかけたり、またアジアキリスト教育基金エーセグにも毎年献金寄付を続けてたりと、何らかの形で神様や教会に関わろうとしておりましたが、私はその意思を当時は汲み取ることができないでおりました。そんな中、妻は癌に罹患してしまいました。癌と分かった時には、すでに治療が困難な状態でした。そして3年前の冬、腹水が溜まり、息をするのも苦しく、大量の鎮痛剤を飲み続け、食事がほとんど取れず、トイレに行くのも大変な状況の中、妻は、エーセグにクリスマスの寄付をする、自分で郵便局に行くと言いました。もちろん私が代わりに振り込んでくるからと伝えても、自分でしたいと言い、片道10分ほどを歩いて郵便局に向かいました。その姿を見たとき、私はようやく妻のキリスト教に対する思いが汲み取れたような気がしました。その後、ジェットコースターのように急激に体調が悪化し、入院、家に戻ることなく目覚めていきました。火葬の後、骨壺を眺め、このまま実家のお寺のお墓に埋葬することでよいのか、妻はそれを望んでいたのか、と考えました。そんな時、エーセフのクリスマス寄付の姿を思い出し、妻は、神様、教会との関わりを望んでいたに違いない、と確信しました。しかしながら、もう5年以上も遠のいた教会に、いろいろと相談するのも、ちょっと虫の良すぎる話で、とても気が引けました。それでも、妻の思いを何とかしたい。再び、教会の門を叩きました。こんな私たちを、赤田先生をはじめ、教会員の皆さんは、温かく迎えてくださり、そして、一緒に妻が召されたことに、涙を流してくださいました。遠くの親戚より近くの谷という言葉がありますが、まさしくそのもので、言い換えるなら、戸籍上の親類より教会の兄弟姉妹であると実感しました。そして、私は洗礼を受け、兄弟姉妹の一員に加えていただくこととなりました。とはいえ、60年近く好き勝手に生きてきた自分を、どのようにして 信仰の道を歩むことができるかと考え、まずは形からでもよいから習慣化しようと考えました。そこで以下の次の3つを意識して実践することにしました。一つは、日曜日は礼拝を最優先する。二つ目、毎日朝一番でお祈りをする。三つ目、良いことがあった時は夜に神様に感謝を伝える。現在はやむを得ない事情を除き、日曜日の午前は用事を入れないように調整し、礼拝を最優先しています。朝のお祈りも毎日続けています。これまで2、3度寝坊してお祈りをせずに慌てて家を出たことがあります。が、そのような時はとても不安な気持ちになりました。また、良いことがあった日は、帰宅後、忘れずに神様に感謝の気持ちを伝えることができるようになりました。洗礼を受けてまだ1年半、キリスト教を信仰する者としては、まだまだ中身の薄いものではありますが、与えられた残りの時間で、信仰の道を一歩一歩進んでまいりたいと思います。そして、私が召された後には、キリスト教の方向性を示してくれた妻に会い、ありがとうと伝えたいと思っています。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、今日は証の機会を与えてくださり、感謝いたします。信仰の道を歩み始め、まだまだ、しっかりとした道を歩むことができない私でありますが、どうかこの先も踏み外すことなく正しい道を進むことができるようどうぞお導きください。このお祈りをイエス様のお名前を通し御前にお捧げいたします。アーメン。